はい、お便り会です。
はい、お願いします。
じゃあ読んでいきます。
うん、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。田舎っぺ太郎と申します。
はい、こんにちは。
お話聞いてください。
はい。
私が中学生の頃、かっこ15年ほど前、
うん、
友達と2人で隣町かっこ倉敷市に遊びに行こうと駅のホームへ降り立った時、
岡山だ。
そこには1人の男性がいました。
うん、
男性はジジイに片足を突っ込んだような年のおじさんで、
どういうことや、
片手には缶ビールを持っています。
うん、
友達と2人談笑しながら電車を待っていると、その男性はおもむろに近づいてきて、
うん、
どこ行くん声をかけてきました。
どこ行くん、ね、
どこ行くん、
うん、岡山弁ですか。
そうか、岡山弁。
どこ行くん。
倉敷行くと、うん、なぜか素直に答える私たち。
おうおう、
そうか、お前らが着とる T シャツの英語読めるんか、
うん、
と。
着とるね。
着とる、
着とる、
あ、お前らが着とる T シャツの英語読めるんか、
うん、
と。私の T シャツの背中のロゴについて言及してきました。
なんで。
そこには、
うん、
レインボードリームと書いてあります。
うん、
何の話と思いながら、
うん、そうやな、
読めるで、レインボードリーム、
うん、
と答えると、うん、背中のロゴを指でなぞりながら、
え、
違う違う、レインボードリーム、いや、マジで何の話と思いつつ、
面白いじゃん、
はぁ、と生返事。
お、
倉敷で遊ぶなら何円くらいで遊べるんなら、
うん、
お金あげるからちょっとこのホームから線路に飛び込んでみろ
は
と、
ちょっと待って、めっちゃ怖いじゃん。
わけのわからないことを言いながら、
うん、
腕をつかまれて落とされそうになる私たち。うん、おわ、落ちる、2000円で遊べる、落とされそうになりながら、うん、どこからその額が思い浮かんだのか叫ぶ友達。うん、そうか、じゃあ2000円な、ほら、2000円私たちに手渡して去っていく男性。
うん、何それ。
これは酔っ払いの人間なのか妖怪なのか怖い体験でした。
うん、
その2000円で喜んでカラオケに行きました。もっと高い額を言うべきだったなと友達と反省しました。うん、二度と会うことはなかったので、やっぱり妖怪だったのかなということでいただきました。
変人でしょ。
レインボードリームおじさんですね。うん、
いるからね。
ああ、岡山
変わってる人、いや、岡山っていうか中国地方はやっぱ結構変な人いるよ。
そう、片手に缶ビール持って駅にいる人って基本的にあんまりまともじゃないよね。
まあまあ確かにそうです、駅にいるってね。
あれさ、関西で俺よく見んのよ。
うん、
てか大阪周り行くときに、
うんうん、
電車の中であのアルコール飲んでる人結構見んの
よ。いるね。
いるじゃん。
うん、
東京じゃほぼ見ないの
よ。本当だ。
で俺関西の人にそれ言ったの。
うん、
したらやっぱ当たり前なんよねそれ。
うん、
あの、いやもうそんなん普通やねみたいな。
うん、確かにそうだわ。
いや俺からするとめちゃくちゃマナー悪いやつなのよ。
うん、
だめちゃくちゃ目につくのよ、
酒飲んでんのがね。
そう、
うん、
であと近づきたくないからやっぱ基本近づかないんで、
絡まれるかもしれないって思っちゃうよねちょっと。
うん、そう、なんだけど、うん、いや当たり前だし、
うん、
みんなやるでみたいな話じゃん。
うん、
だから
確かにやってるわ
俺。そこのあれじゃあ県民性で違うんだなってその時思ったんだけど、
うん、
東京であんなんやったら貧粛買うぜって思って、
うん、もう確かに。
でも東京に来てるわけじゃん、関西の人とかも、
うん、
いっぱい、
うん、
みんな遠慮してるってことなのかな。
あ、僕らが見ないからね。
いやそう、
うん、確かにそうかもね。で、あの僕は18まで岡山にいて、
うん、
そっから東京に出てきちゃってるから、そのまあ西日本のルール知らないんですよそもそも。あの電車乗らないんで。
ああ、あのじゃあ右がエスカレーターの、
うん、とか、こっち来て知ったから。
あー、へ
ー、大阪初めて出た時に、え、逆なんみたいな、うん、っていうか岡山は別にどっちでもないのよ。
どっちでもないんだ、
好きな方にしなみたいな、フリー。
まあそんなに詰まることがない
んでしょ。そうそうそう、そんな人いないからね。
うん、
うん、なんですけど、だから僕としてはその東京で育ってるというか18からずっといるから、うん、もう18年いるから、
はあ、
あのお酒飲まないのが普通なんですけど、確かにおっしゃる通り多いわ。
多いよな、
めちゃくちゃ飲んでる。
で、うん、全然昼間からいるしさ。
あとご飯食べてるよね。
ご飯も食べ
てるし、なんか加えてるよね。
そう、うん、ご飯も食う、
うん、おにぎり食べてたりとかさ、
やっぱ俺見ちゃうもん、あの東京でそれやってたら
東京いないもん、
ね、つまの悪いなっていう顔で見ちゃう、
うん、ペットボトルの水飲むぐらいよな、
うん、
うん、
まあ、それはね別にいいと思うけどさ、ね、水分補
給ご飯食べたりとかいるわ。
そうあと噛んじゃん、
うん、
あれこぼしそうじゃないのかなって俺は思っちゃうんだよ、
ね、確かに。
そうちょっと気になりますけども、
うん、まあルールが違うっていうだけでね、
うんうん、まあでもその線路に飛び込ませるのはルール
と
しては全然ダメだけどね、
まあ、完全に NG ですよ。
あと2000円なんでくれたんだろうこれ迷惑かけたってこと。
楽しませてくれたじゃない、
楽しませて、あそれは分からなくはないけどね。
分からないよ
分かる、まあお金払う理由としてはね、
そもそもね、ああそういうことね、うん、うん、
まあちょっと不思議な体験というか、
確かにね、
ちょっと怖いね。
しかも町やからな倉敷市なんて、
うん、
うん、もうちょっと田舎だったら分かるけど、まだ
なんだろうねこれは、もうよう分からん感じですよ、うん、
ね、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
これちょっと前のお便りのやつかなに対するやつなんですけど、
はい、
岸本さん、林さん、こんにちは。出会い中 P と申します。
はい、こんにちは。
さて先日のトシミナティにて真っ黒クロスケのようにたくさんのムカデが逃げ出しているという話がありました。それに関して私の知っている知識をお伝えできればと思いメールいたしました、
はい、
まずこのムカデについてことわざとしてムカデはつがいで行動するというものがあります。これは家にムカデが出た場合その一匹を退治しても必ずつがいのもう一匹がいるという意味なのです、はいはい、うん、しかし生態としてムカデは単独で行動するため、
うん、
実際につがいでいることは考えにくいです、
うん、
そのためムカデが出やすい環境なら他の個体がいても不思議ではないことや、ムカデが節足動物では珍しく、
うん、
子ムカデを育児する生態を持つことから来ている迷信ではないかと言われています、
うんうん、
それではこの体験者さんが見た真っ黒クロスケは何なのか、
はいはい、
私はおそらくザトウムシではないかと思うのです。
ザトウムシ。
ザトウムシはゴマ粒ほどの胴体に髪の毛のようなとても細長い足を持った一見するとクモに似た生き物です、
うん、
正確にはクモ型甲ではあるものの、
うん、
クモよりもはるかに原始的で諸説あるもののダニに近い仲間だと言われています、うんうん、ザトウムシは日本でも湿った森や山道などで目にすることがあり、
うん、
特徴として彼らは洞窟や軒下など暗い場所で何十何百匹といった大群を形成するという特徴があります。
見たことあるわ。
YouTube などで一見すると埃の山のようなものをつつくと、うん、わらわらと大量のザトウムシがクモの子を散らすように走り回る動画を見た方もいるでしょう。
確かに。
まさにこれこそが真っ黒クロスケの正体、
聞
いては体験者さんの見たものの正体ではないかと思う。
そうかもね。
はい、長文失礼しました。ちなみに私も音楽系の YouTube をやっております。怪談配信者のとつまちなどはたまにやってますが、いつかは自分でも怪談をやってみたいものですということでいただきました。
あ、ピアノの配信の YouTube やってるって。
音楽系、
音楽系、うん、そうなんだ、調べてみよう、
ね、
ザトウムシ、
ザトウムシ
見たことあるよ。
僕ちょっと正直あんまりピンとこなかった。多分あれだろうなっていうのはなんとなくあったんですけど、
うん、
あのちょっとピンとこなかったんで見たんですよ、うん、今画像で
見して、うん、
もう気持ち悪いわ
もうなんかあの
見なきゃよかったわ。
可愛くないアメンボみたいな感じ。
あ、
うん、
これ確かにいるけど、
いるいるいるよね。むっちゃむっちゃ動画で見たことあるわ。ほんでたくさん
これ雲じゃないんだね。
ね、
雲のあれに入らないんだ
ね、うん、
ダニに近いんだ。
ダニ
だ、糸出さないらしい。
ああそうかそうか、糸出さないから。まあ確かにダニもさ、アップにしたやつ見るけど似てるもんな、見た目。
てか、これ、うん、何百匹の大群でいたら気狂うわ、俺、
うん。
もう、うわーって言うわ、マジで。
確かに、開けて、ズルズルズルズルって出て
きた。これ、まあこっちの方が確かありそうだね、ムカデよりね。
ムカデはだって、
うん、
大群でいないですから。
まあでも確かこの黒いやつが、
うん、
こう。
まあ、確か分からんよな。
って動いてたら、
うん、確かに
雲とか
足たくさんあるしさ、あの見間違えてもおかしくないし、うん、ほんでこんな生き物がいるって知らん人の方が多いと思うし、
まあね、うん、いや気持ち悪い、
うん、虫苦手だとね、
非常に不愉快です、
はいはい、知りませんよ、このコラム生きてるんやから、うん、
はい、
はい、
じゃあ次行きたいと
思います。でもいい情報でした。
岸本さん、林さん、奥様、はじめまして。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。オカルトネーム、アニマル女と申します。
お、アニマル女さん、
早速ではございますが、私が初めて UFO を見たのは16歳の頃、
うん、
時間は多分19時から20時くらいだったと思います、
うんうん、
当時交際していた彼と住宅街を歩いてコンビニに向かっていたところ、ふと上を見上げると、
うん、
よく皆さんが想像するようなものだと思いますが、住宅のすぐ真上を電気もギラギラとついたでっかい UFO が音もなくそこにいたんです。かっこ明るいですが目が眩しいという感覚はなかったです。
アダムスキーみたいなことかな。
私は思わずでっかい声で UFO だと指を指しながら叫びました、
うん、
直後当然彼もすぐ私が指さす方を見たのですが、そこには初めから何もなかったかのようにいつも通りの住宅街の夜空があるだけでした。
ほう。
それからは遠くの星が角張った変な動きをするようなものを見たり、
うん、
変なの程度のものを見ることはありましたが、革新的な体験となったのは大きく分けて2回の体験があります、
うん、
1回目が19歳の時、甥っ子かっこ当時0歳のおもりの時にさらわれるかもと恐怖した話、
うん、
2回目は36歳くらいから約3年以上にわたりほぼ日常的に UFO を見ていた時です、うん、昼夜関係なく個性あふれるものばかりで全て違う形のものでした、詳しく聞いていただきたいのですが、何分文章が下手な上に多数の種類の UFO を見たため話が長くなっちまうので、うん、今回このメールを送ろうと思うきっかけとなったものに絞らせていただきます。トシミナティの過去動画の今から約2年くらい前、お便り会でキャンディー型の UFO のものと形は違うのですが、うん、同じ特徴なものを感じたため思い切ってメールしようと思いました、うん、36歳から3年の間に見たものの一つです。あれは夜の21時頃、中学生の娘と犬のお散歩に出ていました、
うん、
畑のど真ん中のいつものコースを歩いていたところ、どこからかシューッと比較的静かな音が聞こえてきたので、
うん、
その音が聞こえてくる上空を見ると、真っ暗な 夜空を照明なども一切つけていない超巨大ブーメランの形をしたものが、でかさを十分認識できるほどの低空飛行で真上を飛んでいました、
うん、
娘も目撃していたので、それは間違いなく変な飛行物体だったとは思います。そしてまあブーメランの特性上、そのまままた来た方向に弧を描いて大きくゆっくり戻っていきました。こういった話は目撃した本人しかその異様さなどなかなか理解されるものではないので、うん、家族や友達に話してみましたが、一人で興奮して話すだけ、娘も恥ずかしいからと私と見た幾多の UFO も誰にも話していないと言っていました、うん、話す機会もなかなかなく諦めていました。皆様がもはや私などの経験を超える不思議な体験をしている方ばかりで、恥ずかしくてこんな話できないと思っていたところ、キャンディー型の UFO の体験談に出会い、もうとにかく誰かに聞いてほしくて勇気を振り絞り初めて投稿させていただきました。
うん、
もし他の UFO 経験もご興味ありましたら、ぜひ聞いていただけると幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございます。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
アニマル女さんのですね、うん、UFO をよく見るタイプです。
目撃
談でしたけど、
うん、
結構やっぱりね、同じ人が見るんだよね。
そう、同じ人が見る。
何回も。
やっぱり人に言わないで忘れていくよね、
うん、
体験したことすら。
あとやっぱ慣れていく人も多くて、
うん、
だからっていう感じ、うん、なんかもう出ててもへーっていうぐらいになるっていうのも結構あるあるなんですよね、
は
い、だから見てる人自身は多分世に出てる人よりだいぶいるんだろうなって思いますね、うん、この感じを見るとね、
なんかさ、例えばですけど精霊とかもさ、
うん、
そうなんだけれども、そこに精霊なんているわけないとか、
うん、
いる っていうそもそもそういう脳にもなってない人は、
うん、
目の前に精霊がいたとしても気づくことはありませんよって言われてるんですよ。
ああはいはい、
うん、
話としてね、
そもそもいるわけないとか、はい、いるとか全くないんだから頭に、
うん
うん、そう精霊がそこにってないんだから認
識できないっていうね。
だから UFO を例えばだけれどもなんか変な動きしている光があるなというものを見たとしても、
うん、
あ UFO だって言える人と、
うん、
ボケーとただ見てはいはいっていうだけで普通に携帯いじることに戻ったりとか、
うん、
帰ったりとか、
うん、
いう人が多いと思うんですよ。だから
人
って結構実は UFO を見てるって話があるんですよね、
うん、
目に映ってると。ただいるわけない、いるとかっていう概念すらないからそのまま素通りしちゃってるみたいな、
うん、
だからこのアニマル女さんは、
うん、
オカルトが好きで、
うん、
で、まあ、常日頃から UFO とかっているのかないないのかなって考えているからおそらくその見ることができる、
うん、
だからその見る人が連続するっていうのはそういう意識がある人やからと思うんですよね。
まあね、
うん、
あとまあ一回やっぱりバッチリ見たら、
あ、そうね、
もう信じるよね。
そうね、
うん、疑わないと思う。
あれ岸本さんだって前見たじゃないですか、2015年に一回見られてますけれども、それからなんかちょっと
何年か覚えてないけど、
そう、ね、気になって空を見るみたいなことはしてます。
まあまあそちょくちょくだって。
あ、 その
後も見てるよ。
そっかそっか、うん、あのスミさんと一緒に行ったりとかでね、
そうだし、
うんうん、
あの全然プライベートでも見てるし、うん、だからまあ単純に俺はね、そんな近くで、うん、間近で見て形がどうとかっていうレベルは見たことないけど、うん、まあ
ね、
はい、まあ、遠くで離れてて明らかにその飛行機とか、
うん、
ドローンとかの動きとしてはちょっとおかしいなみたいなのはまあ結構見てるんで、
うん、
まあまああるとは思ってますけどね、は
い、だから八尾さんが面白いこと言っていて、
うん、
7時間空を見れば見られますよ
って。ああね、誰でも見られるみたいな、ね、
首壊しますけど、
うん
うん、
まあ、実際俺もそんな感じだと思って言ってるけどね、うん、なんか見ようと本気で思ってれば多分見れるんじゃないっていう。
もうそう思う、
うん、
タイミングさえはね。
ただそのレベルよね。
あ、そうね、
俺が見たいのはもっとでかいんだけどなとか、
インデペンデンスデー的な、
そうそうそう、
あ
ともうちょい近づいてほしい、
はいはいはい、はい、
ありますけどね、リクエスト
なったらさらってほしいぐらいの
とか、
うん、
母船みたいなのがね見たいとか、
ね、うん、
ありますけども、
うん、
俺このブーメラン型はちょっと見たい、 ね、普通に。
そうそう、見たい見たい、
巨大ブーメラン、
うん、
しかもそれ娘も言ってるでしょ、
うん、でも娘は変に思われちゃうから、
恥ずかしくて言わないっていう、ね、なんか切ないけどな、
いい見方になってくれそうなのに、
うんうん、でもそうそう、前にキャンディー型の UFO 見たって人もいたし、
うん、ありましたね、うん、
結構あるんだと思うんですよね。
あれでしたっけ、あの太陽が2つあるみたいに見えたとかね、
うん、だからまあ僕から言えるのはこのアニマル女さんは今後もしそれを見たり見つけたとかっていう場合は即座に録画していただきたい。
ああ、そっかそっか、確かに証拠があればね。
そうすればもう一気に変わるから、
うん
うん、あの周りの扱いも、
うん
うん、これね言ってるだけだとやっぱ人って信用しないですからね。
確かに、
それをぜひちょっとやってみていただきたいなと思いますけど、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあこれいこうかな、
はい、
こんばんは、いつも配信してくださってありがとうございます。今日も楽しい都市ライフを送っている、
都市ライフ、
ラリアッコと申します。
ちょっといろいろ気になるけど、
ね、うん、私は家族と離れて住んでいますが、うん、母は自分の、生家に、姉家族と同居しております、うん、私の育った場所ではないので小さな違いを感じることがあります、
うん、
母が語る何でもない中で突然始まった宗教の話を聞いてください、
うん、
さて母が当たり前のように口にしたおもりこさん、
は
おもりこさん、面倒だったからもうやめたんよ、家に集まってお念仏唱えるんよ、お菓子やら用家用意してお茶やらなんやら掛け軸も借りてきれいにお参りして掃除して、うん、お母さん何の話でしょうか、おもりこさんって、
うん、
いやほやからお観音さんを預かって順繰りにみんな当番で集まって拝むんよ、
うん、
なんかすごいことを聞いているが理解しがたい、
うん、
天然が激しく可愛い母、少しずつ質問して分かったことを要約していきます、
うん、
30軒くらいの地区でお金を集めて小さな観音像を作った、
うん、
順番に回して月に1日お参りをして、うん、その家に集まり念仏を唱える、
うん、
それは数十年続いている。最近7、8年前若い人に頼めないし15軒ほどの60、70代世代でも働いているので準備は面倒だということでやめることになった、
うん、
みんなが言うお観音さんへお返しして供養してもらった、
うん、
これが、まあ、あるお寺のこと言ってるんですけど、これなんか出していいか微妙だなと思ったら言わないですけど、
うん、
結局みんなで勝手に始めて勝手にやめた風習と聞くと、まあそうかな、ばあちゃんの時に始めたんよとなぜか照れ笑いする母でした、うん、曖昧すぎてよくわかりませんが、多分5、60年前から7、8年前までの仏像を預かる信仰のお話でした。最後まで続けたいと言っていた向かいのおばあさんは月に1回みんなでおしゃべりしたいとごねていたそうです。微笑ましい風習です。
うん、
ネットで調べてみると、年に一度の当番で行われる三重県の道場さんかな、
うん、
は無形民族文化財のようで格式が違いますね。長文お付き合いありがとうございます。皆様ご自愛いただき健やかにお過ごしくださいませということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
だから信仰を作ったって感じなのかな。
そうね。
信仰作ることあるんだね、
新しく、うん、
ちょっと驚きですけど僕。
まあなんかそういうのが生まれる時ってさ、
うん、
疫病が流行ったりとかさ、飢饉があったりとかさ、大雨が止まないとかさ、なんかお祭りとかのスタートってそういうものが多いんですよね、
うん、
これ何。
いや、その なんだろうね、これ
これは何、
何をお願いしてるかもよくわかんない。
これはなんでわかんないですけど、なんかこれをしたことによりどうなるっていうのがわからないじゃない。
観音様をみんなでお金集めて作ったんだよね。
うん、
だから何かのために作ったってことだよね。
でそれがわかんない限りさ、
うん、
どうしようもないし、あとこれを一個のところに置いといて、
うん、
祀って信仰するんじゃなく順番に
回して、だから各家に観音像が、まあ、月に1回
来るんだ、
来るってことかな、うん、
順番にね、
お金出したところとかかな、うん、多分。
なんで。
しかも数十年続いてもうきついしやめるかってやめるっていう、
そのレベルでやめちゃうっていう、
なんかポップな感じというか、なんなんだろうな、うん、これ
親の世代が
不思議な話、これ
やってたやつをめんどくさいからやめるっていう。
でちょくちょくルールもあるっていうね、家に集まって念仏唱えてお菓子用意して、
うん、
お茶とか掛け軸も借りてお参りしてとか、
うん、
だから多分付属してつけてたんだろうね、うん、そのなんかしらを、
まあ、観音様に楽しんでいただくみたいな、
うん、
なんかそういう教えがあるんでしょうけど、
でその役割をやる人はおもり子さんって言ってたということですかね、
まあ、おもりするってことか、そのままの意味で、
うんね、
お守りとかからちょっと名前変わったとか、うん、まあ、面白いは面白いけど、なんか
不思議、これ
こういう風に終わっていくんですね。
俺終わるタイミングってこんな感じなんだと思って。
そ、うん、そうっすね。
でも一人ごねてって、おばあちゃん
まだやりたいと、
あのもう月一みんなでおしゃべりしたいじゃないって言ってるってことらしいんで、うん、まあ会ってあげてもいいんじゃない。なくてもっていう。
じいさんばあさんばっかりいてさ、
うん、
結構年配の人らがおって、でその人らのなんか具合やら伺うために始めたのかもね。
ああなるほどね、うん、その様子見る、
そうそう、
ついでにというか、
うん、
あの何かしら理由をつけてね、
うん、
様子見る。
そうですね、そうでもしないとやっぱり家にまつまらないし、
まあなあ、
うん、
いきなり死んでるかもしれんからな、
そ、まあ確かにね、
うん、
結構多いしね、そういう話も。
そうね、
だから、まあ、そういうことなのかもね、田舎やとしたら。
はあ、
うん、
ちょっとね
面白い。でも
不思議、こんなのあんだね。
新しいし、
じゃあ作ってもいいってことだよね。
いいんじゃない、競技さえしっかりしたら。 その岸本さんの言う、
うん、
考えている、
うん、
そのこの人らみたいなね、
うん、
話すためにとかじゃなく、
うん、
儲けたいんでしょ。
いや違う違う違う、 儲けたいわけだって。俺もお金出すからさ、みんなで
同じようにする
ってこと、
同じようにするってこと、同じようなことをっていう競技を決めて、
うん、
競争になり、
うん、そうそう、
お金を集める、皆さんから集めるっていうことじゃなく、うん、
あ、俺も出す
ってことですよね、うん、今回みたいなことよね。
そう、
うんうん、
ただその作るもの、仏像みたいなのはうちで発注受けるけど、
うん、
それ以外はみんなと一緒。
それはまあちゃんと定価でちゃんとかかった値段だけをみんなからいただいて、まあまあまあまあ、そのじゃなくて、まあ、
プロデュース料はちゃんともらえますけども、
プロデュース料なんてないんですよ。
いや、あるでしょ、
そんな。ないですよ、そんなものは。
あるでしょ。
ないですよ、こんなもの
に。ないの？
ないですよ、あるわけない。
じゃあやらねえよ。
なんだよこれ。なんなんだよこれ。
いや、やらねえよ。
あのさ、うん、コツコツ稼げ。
な
んでだよね。
コツコツ稼げ。
コツコツ頑張って仕事して稼げ。向いてねえよこんなの。
はい、ということで、ね、なんかそういうちょっと変わった風習みたいなことがね、うん、
面白いね、
興味あるんで、ぜひ他にもあれば送っていただきたい。
はい、はい、お願いします。
我々ですね、あの X やっておりますので、最新情報はそちらでぜひ得てください。
はい、
都市ボーイズで検索すると出てきます。さらにですね、ブログございます。過去のアーカイブはそちらに全部残っております。そちらもぜひ聞いてみてください。
お願いします。
都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お手ありお願いいたします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。